第1の2章の後半部分を学びます。2章の18節から最後までを学んでいきたいと思いますが、テーマはですね、この前の続きですので、再びキリストのうちにとどまるということでお話ししていきたいと思います。18節を早速見る前にですね、この前の前回のですね学びを思い出してください。御父と御子との交わりというのがこのヨハネの手紙全体のテーマになるわけですけども、光のうちに歩んでいるのであれば、神が光だから私たちは互いに交わりを持っているということで、罪の問題が取り扱われてこの一章のところでいたわけですね。そして神の命令を守るということが神を知っているということのこの現れというか証拠であってですね、もしそれをやっていないのであれば偽り者だと、そういうことはありえないんだということを話していました。そしてこの世を愛してはいけない、父を愛する愛があるのであれば世を愛することはできないんだということでこの話が終わったわけですね。で、17節は、世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますとあります。で、滅び去るというのはイエス様が戻って来られる時ですね。その時には滅び去りますよと、けれども御心を行う者はいつまでも長らえますということで、で、それで18節に入っていきます。で、同じようにキリストのうちにとどまるということですね。この2章の前半ではキリストのうちにとどまる、命令のうちにとどまっていく、キリストが歩まれたように歩んでいくということですが、18節以降はこの内にある油ですね、私たちに与えられている聖霊がこの偽りの教えとまた真理をこの教えてくれるんですね。で、どこから来ているのかということを教えてくれるという話で、教えについて書かれています。小さい者たちを、ヨハネはずっと子供たちをとか私の子供たちとかってですね、この言っていますけれども、本当にこの神様の家族っていうことですね、こうものすごくこうこのヨハネは分かっていますね。私たちは仕事関係のようにこうクリスチャンの間でなってしまいがちですけども、ヨハネは家族関係のようにですね、こう考えていますね。小さい者たちを、今は終わりの時です、はっきりと今は終わりの時ですと言っています。今の私たちクリスチャンがタイムワープしてヨハネのところに行って、そしてクリスチャンの多くがこう言うかもしれません。ヨハネ先生、2000年前にあなたがこういう2000年後から私たちはここにやってきたんですけれども、まだイエス様戻ってきていません、ここで終わりの時と言ってるのは間違いじゃないんですかと言うかもしれません。けれども間違いなのは私たちの方であってヨハネではないんですね。今は終わりの時と言っているのはどの時代のクリスチャンも持っていなければいけない考え、また真理なんですね。自分が生きている時にその時代が終わりの時であって、そしてイエス様が今にも間もなく戻ってこられるということをですね、どの時代のクリスチャンも知っていなければいけないわけなんです。で、クリスチャンがクリスチャンとして生きていくために、この世の終わり、今は終わりの時なんだということを知っておかないといけないんですね。なぜかというと、このまさに17節のところで世と世の欲は滅び去ります、主が現れる時に、全てのものが世と世の欲が滅び去るんだということを知ったら、神の御心を行っていくですね。神を恐れかしこみつつ神の清さの中で生きていくという動機づけになるわけなんです。ロトがソドムの町を出て行って言ったようにですね、この免れる裁きを免れるノアもそうですし、でも世と世の欲は滅び去る、つまりソドムの町の人々、またノアの時代の人々滅び去っていきました。 しかし自分は神の御心を行っていくんだというところに、このイエス様がですね、間もなく来られるというですね、この意識っていうのがいかに大事かということがわかります。そしてあなたが反キリストの来ることを聞いていた通りとあります。聞いていたんですね、彼らは反キリストの来ること。でこの反キリストの来るっていうのはですね、このギリシャ語を見ると、The Antichrist is coming というふうに、このちょうどですね、英語ですと I'm coming って言うとですね、今行くよというのですね、現在進行形ですね、もう来るよっていう、すぐに来るよということですね。で反キリストの来ることを聞いていた。この反キリストという人物が終わりの時に現れるということが予言の中に書いてあるわけですね。ダニエル書にそれが詳しく書かれているわけなんです。獣が、4頭出てくるわけですね。ダニエルが見た獣で4頭目の獣が鉄の大きな牙を持っていて、恐ろしい、どういうふうに表現したらよいか、どういう動物、この野獣にも当てはまることができないような恐ろしいものであって、でそこに角が10本出ていたんです。そしてその角の10本のうちの1本からさらに角が這い出て、その小さな角が大きなこと、つまり大言壮語する、口が与えられるということが書かれています。でこれをずっと読んでいくと、このローマ帝国というか、この世界を支配する国々がこれ10個ですね、または支配権と言ってもいいかもしれませんけども、が現れて、その3つが倒されると、あの角が3つ倒されるんですね、この小さな角が出た後にですね、3つのこの王が倒れてですね、そしてその出てきたこの小さな角が世界を、全土を牛耳るということが書かれています。終わりの時というのはそのようなこのグローバリズムが起こるわけなんですね。世界的にこのまとめられていくという状況が起こっていき、そのようなトレンドの中で、潮流の中で、全世界を牛耳る反キリストが現れるということが予言されているわけです。でこのことを引用してイエス様がオリーブ山において弟子たちに、荒らす憎むべきものが現れたら、あのダニエルの預言者ダニエルが言っている通り、現れたらあなた方はエルサレム、ユダヤに住む者は山々に逃げなさいということを話しました。今までもなかった、これからもないような大きな患難が起こるということを話しました、イエス様が。そして使徒パウロは、テサロニケ人への第2ですね、そこに、罪の人あるいは不法の人が現れて、そして聖なるところ、入ってはいけないところに入って、そして、自分をそこにですね行って、神であると宣言するというふうに、この言っているわけですね。そして黙示録、同じヨハネが書いた黙示録では、獣が現れてですね、このように終わりの時に反キリストが現れるということを、この言ってるわけです。ちなみにこの反キリストと言いますから、キリストに反対するっていう風な意味で捉えがちです。で実際に反対する存在でありますけれども、ここでの反というのはギリシャ語では代わりのとかっていう意味なんです。すり替えです。偽物って言った方がいいかもしれません。疑似って言ってもいいかもしれません。キリストと似たようなことを行うんだけれども、キリストではないという、そういうすり替えのことを行うものが出てくるということです。イエス様は平和の君と呼ばれています。キリストは平和の君と呼ばれていますけれども、反キリストがこれから行うことは、天才的な政治手腕を持って混乱している世界を上手にまとめて、そして、この人は平和の使者である、救世主であるということをこの世の人々が思うわけなんですね。そして彼は殺されます。しかし殺されたかのように見えてよみがえるんです。 そのことは黙示録に書いてありますが、そして人々は彼を拝むわけなんですね。でそれもイエス様が行われました。死んでですね、3日目によみがえられました。似たようなことを行うわけです。で印と不思議を彼は行います。イエス様も印と不思議を行いました。でこのようにして似たようなことを行っていくのがこの反キリストであるわけだから、この反キリストのことを取り扱う時のキーワードは惑わしですね。惑わしなんですね。偽物、本物のように見てそれは実は嘘なんだということであるわけなんです。で今や多くの反キリストが現れていますとあります。これ反キリストというのは一人の人物ではないんですかという質問があると思います。今や多くの反キリスト、たくさんの反キリストが現れていると言っているんですが、これはどういうことかと言いますと、同じ手紙の中に答えが書いてあるんですが、4章の1節からちょっと見てみましょう。4章の1節、愛する者たち、霊だからといってみんな信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、次見てください、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人のなってきたイエスキリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは、次は反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのですと言っているように、反キリストが多く現れているというのは反キリストの霊が現れているということであって、その反キリストの霊によって、この惑わす者たち、偽預言者が現れているんだよということであります。終わりの時、終末のことを話すとですね、この人々がこう思ってしまうことは、こう反キリストが突然現れてですね、でそれでこの患難が来るということを話すわけなんですね。けれどもそういうものではないんですね。反キリストの霊はもうすでに働いているんです。で実はヨハネの時代の時から働いているんです。パウロの時からも働いている。不幸の秘密はすでに働いていたんです。でもパウロの手紙を読むと、パウロがこのテサロニケの人たちに書いた手紙を読むと、この引き止めるものがある、その引き止めるものがあるから現れてこないんだと言ってるんですね。でその引き止めているものが取り除かれると、不法の人あるいは罪の人が現れるというふうに書いてあります。で教会ですね、キリストの体、聖霊の宮である私たちがこのずっといて、その存在があるから反キリストの霊はいるんだけれども、それがキリスト、反キリストという一つの人物としてないということになるわけなんです。だからいつでも反キリストは現れ得るんです。実際に私たちが反キリストを見ることはないんですが、どういう人物であるかということはもうすでにその霊がいるので、私たちは知ることができています。そしてそのことによって今が終わりの時であることが分かりますと、言っていますね。今もうこの反キリストの霊があるから、本当に今が終わりの時であって、そしてこの間もなくイエス様がこの戻ってこられるんだということを私たちはこの反キリストの霊によって知ることができるわけですね。そして19節を見ると、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですと。反キリストあるいは偽預言者たちが自分たちの中から出ていったんだと。 どもともと私たちの仲間ではなかった、もし私たちの仲間であったなら私たち一緒にとどまっていたことでしょうとヨハネは言っています。でここでですね、この偽預言者とか偽教師とかという存在が、このいわゆるキリスト教会の中ではなくて外からのものだと考えたらそれは間違いだったんですね。ここで読んでいるように仲間として初めは動いているわけなんです。言い換えたらその目に見える形ではその表面的にはクリスチャンというふうに言われている人たちなんです。けれども出ていくことによって実は私たち彼らが仲間ではなかったんだということが分かるわけなんですね。これはもちろんですね、ある人がその教会からいなくなって、でその人たちがですね、あなんだ彼は仲間じゃなかったんだと、じゃ反キリストだとかですね、そういうことではないわけですね。ここで言ってるのは、私はあなたにつまずきました、牧師につまずいたとかですね、教会につまずいたと言って教会から、キリスト教会そのものから離れるということですね。でこういう場合はもともと仲間ではなかった。なんでかっていうと、その人は牧師を信じていたかもしれない、教会を信じていたかもしれない、でもイエス・キリストを信じてはいなかったということになります。アメリカにいた時にエホバの証人の人が家にやってきました。そしていろいろとですね、私にこのチャレンジ、議論をしてくるわけですが、私は英語があまり上手ではなかったのでちゃんと反論できなかったんですが、でも彼女がですね僕に話したのは、私はクリスチャンですよと、私の父親と母親が監督派のですね、この教会に行ってて私もきちんと通っていたんですと。で私が言いましたとですね、Going to church doesn't make you a Christian ですね、教会に行ってるということがクリスチャンだということではないと、教会に行くことがクリスチャンだと、教会に行くことによって救われるのではないと、と言ったらもう救われてないんだよと、教会に行くことを信じて、ね、それが救いだということを信じていたらもうそれは救いではないよと言ったら、ものすごく怒ってですね、そして僕は I pray for you って言って祈ってあげるよって言って、祈っててるからねって言って、必要ないとか言ってですね、悪徳をついてですね書いてたんですけれども、かなりやっぱ腹立つんでしょうね。でそれを見ててですね、あ、エホバの証人とかって言ってるけれども結局信じていない人たちと変わらないんだ、神から生まれてないんだなとはっきりと言いました。もともと私たちの仲間ではなかったんだ、イエス・キリストを信じてないんですね。教会を信じているかもしれない、何か他のことを信じているかもしれない、でもイエス・キリストは信じている。で後でこの出てきますけれども、結局じゃあ反キリストとそうでないものをこう分けるものって一体何なのかといったら、このイエス・キリストをどう見てるか、でとどまっていたことでしょうと。しかしそうなったのは彼らがみんな私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。私たちはとかくですね、分裂という言葉を嫌います。で当然肉の行いは分裂だとありますから、分裂するということは肉の行いであり恥ずべきことであってですね、本当は避けなければいけないこと、御霊の一致を保ちなさいと聖書には書かれています。けれどもですね、やむを得ない場合があるんですね。それは何かといったら、この本質的なことですね、それをですね、曲げてまでですね、このだから教会の中にクリスチャンじゃない人がですねリーダーシップを取っているような、そういう状態が起こってはならないわけで、教会というのは自浄能力がなければいけないわけですね。ですから本物ではない人たちが出ていくということは逆になければいけないこと、仕方がないこと、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされている。そして次に、あなた方には 聖なる方からの注ぎの油があるので誰でも知識を持っています。この2章の後半部分 この中心テーマがに書かれています。聖なる方からの注ぎの油とあります。それがあるから誰でも知識を持っています。あるいは全てのことを知っていますというふうにも訳すことができます。注ぎの油というのは聖霊のことです。うちに聖霊がおられるので誰でも知識を持っている、知っているんだよ。で続けて読みます。このように書いてきたのはあなた方が真理を知らないからではなく真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからです。私たちがこのようにですね聖書を学んでいるのは真理を知らないからではなくて知っているんです。この知っているという言葉はギリシャ語の言葉はこの前並んでギノースコ、体験的に知るという言葉と違うものが使われています。直感的に知るという言葉が使われています。私たちがたとえ知識的に体験的に知らなくても直感的に真理を知っているんだよということです。なぜかというと聖なる方からの油注ぎが私たちのうちに与えられているから分かるんです。真理を知っているんです。だからヨハネがなんでこういうことを言ってるかって言ったら、なんていうんですかね、この彼らがですね自分にまさか属していないかのようにこの引き止めてですね引っ張ってですね、そして壁を作ってですね、そしてこのなんていうんですかね出ていかないようにということではなくて、もともともう自分たちの仲間であって真理を知っているから逆に話しているんですよということを今このヨハネが話してるんですね。ここすごく大事です。なんでかというとですね、日本人のクリスチャンの間で問題になっているのが霊的判断の丸投げという言葉があります。霊的判断の丸投げ、誰に投げるかというと牧師に投げるんですね。自分で聖書を読んで自分で判断して、また、このどの教会に行くかも自分で判断して、教会の中で何をすべきかというのも自分で判断していくというのがクリスチャンが行うべきことであります。でそれができます。聖霊が与えられているから。けれども牧師先生がこう言っているからとか属している教団の考えがこうだからということによって自分が判断をするのではなくてそれに合わせていかなければいけない、またはそれに任せてしまっているということを行っていってしまう傾向があるわけですね。これは霊的判断、実はこれがヨハネがここで警告していることなんです。反キリストですね、偽りの教えを入り込ませてしまう余地を作っていくわけなんです。教会がおかしくなっているのに人々が奴隷のように動いていく、離れられない。なんでかというとですね、聖なる油注ぎ、内なるうちに住んでおられる聖霊に導かれていくということを行っていないからなんですね。でそれに従っていけばこの自分がこの教会とか牧師とかですね、カルトって何か分かりますよね。カルトって何、拝むっていうことですよね。もう身も 魂を霊を全部捧げ切ってしまうわけですよ。これがカルト。だから、まあ、ある意味で私たちをカルトしてるわけですね。生きてる神をね、イエス・キリストをカルトしてるわけです。で、まずいのは何かというと聖霊によってですねカルトしないっていうことなんですね。霊 と誠をもって神を礼拝するんですけれども、そうではなくて他のものを拝んでしまう。つまり牧師であったり、教会であったり、組織としての教会であったりですね、あるいは教団であったり、そういうものを拝んでいってしまう。でも私たちは真理を知っているんだ、直感的に知っていて、クリスチャンになったばかり、新しく信じた人であってもですね、これはおかしいという判断をすることができることなんです。できるわけなんです。私の母親は今父親と共に教会に通っているんですけれども、信仰を持っているかもしれません、救いに預かっているかもしれないっていうぐらい、もうかなり近づいています。で今毎週のようにですね、電話かけてくるんですね。礼拝が終わった後、また聖書の学び月曜日になるんです。いろいろなこの悩みをですね、クリスチャンになってからどうなるかっていう悩みを話してきます。でその悩みは、まあ職場での悩みが結構多いんですが、職場がパブレストランですね。お金を、お酒を出しています。お酒を出しているということというよりも、やはり酩酊ですよね。この酔っ払って、でその中でいろいろ起こること、またどの職場でもあり得るですね、この、まあ、倫理的っていうか、この道徳的なことですね、まあ、そういうものでこの聖書の学びを通してですね、御言葉に触れていくことによって、あ、自分は罪深いなということを感じているわけですね。でいずれにせよ、母親と父親は、まあ、僕は、クリスチャンになってからですね、そういう問題に、直面するだろうなとは思ってましたけれどもですね、私はこれが罪だよ、これがおかしいよっていうことはお母さん言わないからねと、私たちは何も判断できないからねということを話しています。でこういうふうに言ってますね。どこの部分が罪でありそうでないかはその人の内側の部分だから、非常にプライベートな部分であって神聖なところなんだよと、誰でも立ち入ることができないから、牧師も僕もここがいけないとかあれがいけないとか言うことはできないんだよ。けれども聖書の学びによって示されたところ、そこをものすごく大事にしてほしい、気づかされた部分を大事にしてほしい。なぜかというと神様がそこで触れられているからということを話しました。でもちろんこの聖なるからの油注ぎというのはクリスチャンになった人たち、申請したクリスチャンの話なんですが、でもクリスチャンになるときに聖霊の導きがありますから、聖霊が罪を自覚させておられますから、ですからそういうことに敏感になっていく必要があるわけですね。言うのは簡単ですよ。おそらくこういう話をしたらですね、お酒出してる、じゃあそれを捨てなければ洗礼を受けられないよっていう人もいるかもしれません。で逆に、あとお酒を出すことなんて別にですね、聖書に書いてないんだから、ダメなんでね、だからいいんですよと、ね、聖霊を受けられますよと、それも現実を無視したみたいなんですね。私は別にお酒そのものがですね罪だとは私は思ってませんし、けどもっともっと大事なことがある。それは自分で御言葉に触れて判断していくということなんですね。そこで次にこの反キリストとそうではないものを見分けるその判断基準が書かれています。偽物と偽り者とは、イエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。教会の中でこれが異端で異端じゃないとか正統派とかだからいろいろ言われますよね。けれども根本的にはイエス・キリストは誰なのかということに尽きるわけです。イエスが素晴らしい教師であるという人はたくさんいます。イエスが偉大な預言者であるというふうにイスラム教とは言います。イスラム教の教えはそうですね。けれどもキリスト教がキリスト教であるゆえんは、イエスが素晴らしいとかではなくて、イエスがキリストで神の御子であるというのがキリスト教がキリスト教と呼ばれるゆえんなんです。ちょうど青空から青を取ったら青空ではなくなるように、キリスト教から イエスがキリストであり神の御子であるっていうのを取っちゃったらキリスト教ではなくなっちゃうんですね。でここで御父と御子を否認するものっていうの書いてますね。御子を否認するっていうの書いてないんですよ。御父と御子を否認するものっていうのにセットで書かれてるわけですね。で次の説をご覧ください。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのです。御子を否認したら御父を否認して、御子を認めたら御父を認める、御父と御子を否認しているというように切って離すことができないということが大事で、イエス様が父と私は一つですと、一つですと言われたわけですね。ここがすごく本質なんです。神の独り言というのは父と私は一つですというところにかかってくるわけです。これを告白する者は神から出ており、そうでない者は偽り者なんですよということですね。言い換えたらイエスが神だということですね。イエス様が創造主だということです。永遠の昔から父なる神と共におられた方、作られた方ではない。その地位から引き落とすあらゆるものがもう反キリストであるわけなんですね。でそのことをとどまらせていなさいという勧めが24節に書かれています。あなた方は初めから聞いたことを私たちの自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。とどまるという言葉、とっても大事な言葉ですね。キリストのうちにとどまりなさいというのが、今回のテーマですけれども、とどまるですね、止まるとか住むとかですね、そういう意味ですが、御子と御父との、御父と御子との交わりの中にいるということは、この初めから聞いたことをとどまらせていることによってなんだということです。この初めから聞いたことというのはイエスがキリストであって独り子なんだよということです。それ初めから聞いたことじゃないです、ね、ちゃんと教会に行ってお祈りして、ね、それがクリスチャンになることだって言って、それが初めに聞いたこと、そしたらもうそれはですね、救われてなかったんですね。初めに聞いたことというのはイエスがキリストであって神の御子なんだということですね。これが初めに聞いたことです。それをとどまらせている、とどまらせるっていうのはすごく大事なんです。イエスがキリストであって神の御子だって当たり前じゃないですかとクリスチャンが言います。伝道で言ってるんだから、キャッチフレーズのようにですね、標語のように使っている、これはとどまらせていることではないんですね。とどまらせるというのは本当にそこで思い巡らせて、実際に自分の霊で感じてですね、そしてそのそこにおいてキリストを眺めていく。ダビデがただ一つ私の願い求めは神の宮に、そこにいることであると、その麗しさを見眺める、それがとどまらせることです。つまり神がキリスト、イエスがキリストであって御子であるですね、単なる人ではなくてですね、参考にする方ではなくて御子である、本当に神の独り子としてその生きているということですね。これがとどまらせることです。これ初めから聞いたことをとどまらせて、そうしたら交わりを持つことができるというふうにヨハネがここに言っています。でそれがキリスト自身の私たちにお与えになった約束であって永遠の命です。このうちにとどまっていることが永遠の命なんだよって、イエス様を知ること自身が永遠の命だし、またその中にとどまっていることによって天国に行く、神と共に永遠にいることができるという約束が与えられているわけですね。26節、私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。 彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。もうすでに注ぎの油がとどまっていますよということですね。さっきと同じ話ですが、誰からも教えてもらう必要がないって言ってます。牧師も教師も必要ないやということではありません。現にヨハネは今教師としてこの手紙を書いて教えてるわけですよね。そういう意味ではありません。ここはですね、新しい契約の本質を表しています。エレミアを通して神様が新しい契約の約束を与えました。エレミア書の、31章にですね、古い契約としてモーセを通して与えられた契約のことを話しているんですね。けれどもイスラエルの民がそれを守り行うことができなかった、契約を守っていくことができず破っていったという話を書いていて、そこで私は新しい契約を与えるというふうに神が言われています。でその新しい契約というのは、立法が石の板に書かれているのではなくて心の板に書かれるんだと言ってるんです。そして私は彼らの神となり、そして彼らは私の民となると、つまり個人的な関係になる。そしてその後にですね、お互いに主を知れと教えることはない。どういうことかというと、エゼキエル書にも書かれているし、御霊が注がれるということが約束されている。そしてその御霊が与えられると、私たちは個人的に内なる神との交わりをすることができて、神が直感的に私たちに神の事柄について教えてくださるわけですね。聖霊が神のことを全てご存知ですから、全てのことを教えてくださるわけなんです。私たちは知らないんだけど知っているんです。クリスチャンになった時点で言ってるから、分かります。知らないっていうのは体験的に知らないんだけど知っているっていうのは直感的に知ってるんです。だから誰からも教えてもらう必要はない。じゃあ異端とそうではない人たちの大きな違いというのは、今私がこのようにして教えていますけれども、本質的に教えるのは聖霊ご自身なんです。内なる聖霊が御言葉を通してその人のうちに語りかける、そこにおいての個人的な関係が大切なんですね。大切でそれだけなんです。でも旧約においてはですね、主を知れと言ってですね、知らなかったらですね、その行いがついていかないわけなんです。ちょうど小学生と言ってもいいかもしれませんね。小学生っていうか、なんていうか、刑務所にいるですね、罪人って言ってるんでしょうかね、この罰を与えてですね、でそれを恐れてるから行っている。それをしなかったら必ずですね、その方向に走っていってしまうということですね。内側からの変化でね、外側の変化しか与えることはできないわけですね。だからカルトはこの書物を読みなさいということです。エホバの証人は聖書だけを読んでてもわからないよと、この目覚めを読まなきゃいけないんだとおっしゃるわけですね。でこれがカルトの特徴なわけです。そしてこの離れていく人がに対して、この恐れをですね、あなたは神から離れるよという恐れを植え付けさせるわけですね。これが教えなければあなたは二度絶対わからないんだという。けれども新約においては注ぎの油があるから聖霊が教えてくださいます。そしてその聖霊から教えられるのを、この助 助けるために聖霊の賜物がこの教師に与えられて教える賜物によって御言葉を教えていくわけですね。このような大きな違いがあって、そしてこの油がこのあるからあなた方はキリストのうちにとどまるんですよと言ってるわけですね。28節、そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その再臨のときに見舞いで恥じるということのないためです。キリストが現れるときに恥じることがないためにはどうすればいいかといったら、キリストのうちにとどまっていなさい。すごい単純ですね。これだけですね。クリスチャンって何でしょうか。キリストのうちにとどまっている人っていう言い換えることができるかもしれません。で、謙虚についてですね、いろんな意見があるんですね。私は謙虚に取り残されちゃうんじゃないか、ね、聖霊に満たされたクリスチャンだけが謙虚に扱っている、そうでないクリスチャンは大観の中に入っていくんですね。そういう考えもあります。ブルブルブルブル震えてですね、謙虚が怖いと、そういうことをやって混乱させてるんですね。キリスト教会単純なんですよ。福音は、福音は単純です。私のところに来なさい、そうすれば命を見つめる、私のうちにとどまりなさい、私はブドウの木であなた方は枝なんですよ。神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そして私があなた方のうちにとどまるときにあなた方は多くの実を結びますよ。私から離れてはあなた方は何もすることはできない。枝から離れたらそれはもう焼かれてしまう。しかしとどまっていれば多くの実を結ぶ。これだけ単純なんですよ。キリストのうちにとどまっていれば必ずキリストの現れのときに、キリストの現れに私たちはまみえることができるわけですね。そして私たちは信頼を持ち、来臨のときに見舞いで恥じることがないんだと。でこのような似たような言葉がですね、このペテロの手紙の第2、この前私たちが学んだこの前のですね、手紙のところにも書いてあるんですね。3章の14節ですね、第2の手紙。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさい。だからイエス様今来てくださってもいいです、イエス様楽しみですっていう風になるためにですね、励みなさいって言ってるんです。シミも傷もないものとしてっていうことですね。つまりどういうことかって言ったら、イエス様が今パッと来られた時に恥ずかしくなるようなことをしていないようにっていうことであります。何時に誰々が来るって言ったらですね、一生懸命部屋を掃除するわけですが、突然ですね、まあ、会社でもですね、この大蔵省かなんか分かんないけれども、行政がですね、抜き打ちでこうやってきたときにですね、なんかバレてしまうっていうですね、そういうことが起こるわけですね。で、私たちの生活でも、イエス様が今来たときにですね、恥ずかしくなるようなことをしていないように、今来たら、来られたらやばいですっていうことをやっていないように、そうではなくて逆に、イエス様今来てくださいですね、本当に喜んでですね、平安を持って大胆に御前に出ることができる、そのようにしていなさいということです。ですから29節に、もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれる者が義を行うんだということですね。で、神から生まれる者は義を行うということで、3章からは生まれるという話になります。神から生まれているのか、それとも悪魔から生まれているのかという話をしています。このようにとどまるということについて、この詳しく学んできました。これは道徳的なことと、また教理的なこと、教えのことについて書いてあったんですね。道徳的なことというのは、この命令を守る、世を愛さないでいるですね、そういうことですね。御言葉を、神を本当に知っているのであれば、神様を愛しているわけだから命令を守るわけです。で、守っていないのに神様を知っているっていうのは、それは嘘だよと。守っているってことによって、神様を本当に知っているっていうことが分かるっていうことですね。もう一つは、今のこの注ぎの油です。知ってるんですよ、神秘。それのうちにとどまっている、 時に私たちはキリストのうちにとどまることができる、惑わすを受けることはないんだよということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。2つのとっても大事なことを学ぶことができてありがとうございます。主よ、清められて